皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日の密航者は誰ですか？今日の密航者は立花光斎さんです。
立花光斎さん、はて全然全く聞かない名前ですけど、日本にどんな貢献というか偉業を成し遂げた人なんですか？
いや、全然日本には貢献してないかもしれません。
え？
貢献していない？密航したんでしょ？以前の同志社大学を作った新島丈さんのように密航して勉強して帰ってきて大学を作ってとか、何かそのビール会社を作ってとか、何か日本に帰って何かしたんじゃないんですか？
日本に帰ってきて表舞台には一切出ず、まあ隠居というかひっそりと暮らしております。
そんな人なんか紹介していいんですか？何やらかしたんですか？
いやいやいや、とてもすごいことをやってる人です。ただ日本に貢献したかと問われれば、どちらかというとロシアに貢献したと考えた方がいいのかもしれない。結果的にということになるんかもしれませんけど、
そのじゃあ橘光斎さん、一言で言うと何をした人なんですか？
はい、橘光斎さんは日露辞典、
はい、あの英和辞典とか和英辞典とかありますよね、ああいうやつです。日露辞典を作った人です。ロシアの日本語研究のために活躍された方です。まあもちろん日本におけるロシアの語学においても貢献したとは思いますが、日本に帰ってきてロシア語を教えるための学校の先生になったとかというわけではないんですよね。なかなか異色の人生を送った方のようですね。
はい、この立花光斎さんですが、掛川藩の藩士、掛川ですから静岡の方ですね。藩の隠密、まあ早い話がスパイであったと言われています。その昔の頃はよくわからないというか、全体的によくわからない人なんですが、幕と幕地打ちにまで落ちて、人も殺して何度も投獄されの、出獄してお坊さんになって修行の旅に出のとか、その修行の旅が雲水とか言ったりしますけど、それが本当にその出家して、まあ、出家の意味で回ったのか、隠密として回ったのかもよくわからないんです。そこのところが、日本に帰ってその表だった行動もしてませんから、自伝が残ってる、日記が残ってる、伝記が残ってるとかいうわけじゃないと思うんですよ。
はは、なるほど。で、どういう関係でロシアとのつながりができたんですか？
はい、この藩の密命を受けてロシア情勢を探っていたんですね。1853年ペリーが浦賀に来た翌年に、日露和親条約締結のためにロシア使節団が来てるんですけど、そこと接触してるみたいなんですよ。で、ロシア人のゴシケビッチさんと会うんですね。
ゴシケビッチさん、
はい、ロシア人の方の通訳だからです。このロシアの船が安政の地震で破損してしまいまして、
海に浮かんでるのに、
まあ海に浮かんでるっても港に停泊してますから、地震があればガンガンガンガンぶつかったりするんじゃないですか、よくわかりませんけど。で、伊豆半島にある戸田村っていうところで修理することになったんですよ。まあ修理というか、まあ船作るんですけど、ロシア人が設計して日本の船大工さんが作るんですけど、この時そのいわば船作る間時間かかりますから、3ヶ月ぐらい、この間に光斎さんはこのゴシケビッチさんと一緒に日露辞典を作るんです。
お、日本でもう作っていたんですね。
はい、でやっぱり作ってるうちにロシア語をもっと学びたいとなるわけです。まあこれが 判明によってロシア人に接触したんだけど、そのロシアに行きたいようになるのは判明なのか個人理由なのかよくわからないんです。諸説ありまして、まあ残ってる証言の中では、このゴシケビッチさんと接触してるうちに日本のお金とか刀とかを売ったんですね。でその海外に売っちゃいけないという決まりになってまして、まあ勝手に売ったらね、勝手に儲かるわけですから幕府もいい気しないでしょう。そうですね、まあ密貿易ということになりますね。はい。なのでそれがバレて打ち首寸前になっちゃったんで、これはまずいっていうので逃げたという説とか、まあ議論に入り浸ってはね、動き回ってお金もないなりので役人に目つけられてやばくなったという説もあるんですが、これはもう私ギノさん個人的にはちょっとうさんくさ、どっちかっちゅうとやっぱり密貿易なんかな、どうなんでしょうか、わからないんですけど、でも密航となるとなかなか覚悟いりますよね。新島嬢さんみたいにいろんな人の手助けがあって無事密航とかいう風になればいいんですけど、はい。高斎さんの場合はさて、どうやって船に乗る、密航者とかが出ないようにするために幕府が目つけてるんですよ。今でもね、あの出入国では厳しい審査がありますから、役人の目をごまかすためにどうすればいいかっていうんで、ロシア人も日本に来て長いこといると、やっぱり宗教活動とか礼拝とかしなくてはならないので、宗教儀式のための道具全部持ってきてるんですよ。でその入れてる箱の中に入ってしまえばいいんじゃないかと、紋章もちゃんとついてる立派な箱の中に潜り込みました。でいざそれを抱えて船乗せようとすると、ちょっと待ってちょっと待って、ロシア人、そこに入ってる箱なんだい、あこれは、ロシアの宗教儀式に使う箱です。あぬぬぬぬぬぬ、触らないでください、神聖なる箱なので、ぬぬぬぬぬぬぬぬ、日本人なんかに触られたくありません、触らないでください。となると日本の幕府のお役人自体もどうするすか、なんかここ触って外交問題じゃとか言って、ロシア人機嫌損ねての、大砲ズドンズドンで黒船やってきいのってなったら俺たちの責任になるっすよ。お役人どうしますか、調子の皆さん。それは困ってでごわす、わしもこんなことで腹を切りたくはないでごわすから、ここは見なかったことにするでごわすよ、ってなことになったんじゃないですかね。まあ何せ宗教は海外の方がやっぱりうるさいというか神経質なところというかありますので、そこで日本のお役人が宗教儀式のための道具ぶっ壊したとして、ロシア人が大激怒して大砲ズドンズドンになったら、まあこれまたシャレにならないことになるので、もう触らぬ神に祟りなしなんですよ。まさにあの箱の中には神様が入ってるんだから、神様には触れないようにしようということで、もうそのまま船に乗り込むようになったんです。やったー、万歳と思って蓋をパカーンと開けてペペペペペーというふうに出たいところですが、今度出た後もやっぱり船の中を検査する人もいるわけですよ、お役人で。本当にやっぱり日本の刀とか隠してないだろうなとか。で今度は水兵の服を着て、なんかね、余興用の赤毛のカツラっていうのがあるらしくって、それをかぶって伝染病にかかったロシア人のふりをして、ああこの部屋の中病人いるから、日本人の皆さん近づかないでください、恐ろしい恐ろしい伝染病にかかりますよ
伝染病、あーやだな、じゃあやめとくか
ってなことになったんでしょうね。でまあ海に出てしまえばもうこっちのものだと、日本のお役人やってこない、バンバンザーイと思ってたら、実はロシアってイギリスと戦争しておりまして、クリミア戦争ってやつなんですが、なんとオホーツク海を北上中にイギリス戦艦に拿捕されてしまうんですよ。イギリスに捕まっちゃったんですか、ロシアに行きたいのに。はい、捕虜となって香港に飛ばされました。せっかく北上したのに香港ってなんかじゃないですか。はい、なかなか波乱万丈です。香港で捕 まること4ヶ月。で、そのまま捕虜の状態でイギリスに飛ばされます。
ロシア、まあ、そら日本からロシアと考えたらイギリスだいぶ距離近いけど、それでもイギリスだよね。
でも大丈夫。密航までした人の決意は固いです。イギリス行って捕まって、よく、捕まってる、まいたら、投獄されてるとはいえ、その間に、辞典作っちゃいました。
すごいですね。
この辞典なんですが、18,000語の言葉が入っていたそうです。一応、世界初の日露辞典なんですけど、まあ、なんでもね、薩摩弁とロシア語の辞典は、それ前にすでにあったそうなんですけど、薩摩弁だとね、ウイスーとか、オイドンワーとか書かれても、オイドンって何ですか？ウイスって何ですか？とか、まあ、関東の人に本にしてみればそうなるから、やっぱりそこはね、静岡の人の言葉ですから、どちらかというと、標準語に近い言葉での日露辞典になったんじゃないですかね。で、やっとその戦争も終わって、ロシアに行きます。で、ロシアで日本語の先生をするんですが、まあ、ロシアに来て7年ぐらい経ったところで、幕府の使節団がやってきます。その時に、この高斎さんは、ロシアネームを名乗るんですけど、それが、ウラジミール・ヨーシフォビッチ・ヤマートフっていう名前なんですけど、この名前ちょっと覚えておいてくださいよ。もう一度言ってもらえますか。ウラジミール・ヨーシフォビッチ・ヤマートフです。このヤマートフさんですね。高斎さんで。ヤマートフ、ヤマートフ。何ですか？日本から、お前の国の日本から使節団来るんだよ。日本のことよくわからないから、快適に過ごせるように世話係頼むな。俺密航してるんすよ。そんな公式の使節団の前に出れるわけないじゃないですか。首はちょんぱですよ。やめてくださいよ。それ困るな。こっち来ても異国の文化に馴染めない侍たちが、発狂して、腹切りとかってされたら困るから、だから、ちゃんとした、応接やってほしいわけよ。じゃあ、もう、表舞台に出ないならいっそやっても。ってなわけで、ヤマートフさん、応接係を受けたまわるんですが、表に出ない状態ではありますが、部屋には日本製のタバコや刀を置く台、日本式の枕なども用意してたそうです。箸、茶碗も、まあ似せてあったものを持って置いてたそうです。そんなもんどうやって手に入れたんですか？中国経由で輸入したらしいですよ。やっぱりだいぶ前から分かってるから、来るっていうのが。日本食も出したらしいですよ。でね、それに、ピピーン、アットマークと気づいた人がいるんですよ。誰ですか？かの福沢諭吉さんです。
お、福沢諭吉さん、慶応義塾大学を作った福沢さんですね。
はい。福沢さんは、後の自伝に、これ、どうやらね、なんか噂で、ロシアに日本人がいるらしいっていうの聞いたんだけど、公式にはね、誰も言ってくれないんだよ。でもよ、いるらしいんだわ。でね、その周りの話から聞くと、その人、ヤマトノフっていう名前らしいんだよ。ヤマトノフだ。ヤマトといえば日本じゃねえかよ。日本名をあしらったロシア名を持ってるって言うと、これ日本人だろ。しかもよ、日本式の枕、刀置く台、タバコ、茶碗、箸、これ用意してるロシア人にはできねえよ。これきっとよ、このヤマトノフさんはよ、日本人だわ。いやもうあってね、こんな一国の地で日本を思わせる接待を受けると思わなかったから、ぜひとも会いたいんだ。でも姿を現せず感謝の言葉を伝えることができないと自伝に書き残しております。ヤマトノフ、先ほど言ったあのヤマトフ、もしかしたらヤマトノフかもしれませんけど、どちらも発音は似てますよね。ヤマトノフもヤマートフも。ヤマトという言葉が入っています。気づくんですね、福沢さんは。 でも大和のこと光斎さんは福沢諭吉さんの前に姿を現すことはありませんでした。やはり密航してきてますから。
なるほど。じゃあその時は当然日本には帰らなかったと。
はい。それから何年かして岩倉朋美使節団っていうのをやってきて伝えるんですね。どうもいるのは分かっはっきりしたらしくて、密航の罪は許すから日本に帰って明治新政府のために働いてくれじゃないか。
何ですかそれ。ちょっとね、丸言葉言おうとしたんですけどね、あの岩倉朋美さん、あのお公家さんですから、ちょっとうまく言えませんでした。
で、まあ密航の罪許してくれるんやったら帰ってもいいっすよっていうことで、やっと帰ってきました。日本を出て19年後に日本に帰ってきたんですね。
19年は長いですね。
はい。
でもその岩倉さんに日本に帰って明治新政府のために働いてくれって言われて帰ってきてるんだから、明治新政府のために働かないとダメっしょ。
そうですね。でもなぜか明治新政府には働くことなく、なんとロシアでは大学の先生をしていたので年金をもらえたそうなので、年金300ルーブルで生活してたんですね。
300ルーブル、今のお金にするとどれぐらいのものなんですか。
現代1ルーブルは 1.73 円です。明治時代の1円は現代の3000円に相当すると言われています。これまあ諸説あるんですけどね、まあ、平均的にと考えてもらったら。なので300ルーブル ×1.73 ×3000 円は155万円です。
隠居生活と考えたら、派手な生活をしなければ155万円もあれば余裕で1年間過ごせますよね。
はい。まあ、この年金がいつまで支払われてたかどうかはちょっとわからないんですけど、でも明治になってその春からロシアからちゃんと年金が滞りなく届いてるっていうのがすごいシステムですよね。欧米って相当進んでるってことでですよね。
そうですね。この155万円っていうのはどうなんでしょうか。
ちなみにですが、その時の伊藤博文総理大臣の年俸ですね、総理大臣のお給料、年収で2880万円です。
うひゃー、
それちょっと比べ物にならないですね。平均的な一般庶民はどうなんですか。
じゃあちょっと時代がずれるんですけど、東京高等師範学校の先生をしていたかの文豪夏目漱石先生の年俸は450円でした。かける3000円で135万円です。
お、これはということは、夏目漱石先生のお給料よりも光斎さんの年金の方がでかかったんですね。
はい。だからかなりロシアの日本語教育に貢献したと考えてもいいんじゃないでしょうか。
なるほど。日本に帰ってロシア語の先生になってたら、もしかしたらもうちょっと知名度は上がっていたのかもしれないということですね。
そうですね。
こんなところですか。
はい、こんなところです。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。